さあマンスリー高知大学のコーナーです。今回はですね、海洋コア国際研究所の特任講師でいらっしゃいます萩野京子先生スタジオに迎えてお話を伺っていきます。萩野先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマが塩石層ビゲロイの研究についてということで、これビゲロイって実は昨年ですね、かなり大きく世界を賑わせたワードだったわけなんですが、で萩野先生が実はこのビゲロイの研究でもうこれ本当にかなり大きな成果を出したと、ね、すごい注目ということなんですけど、まあそうやって言いながらもですね、僕もう全然その理系の話がちんぷんかんぷんというところですごいってことだけ分かってるっていう、そんな段階なんですが、先生今日詳しく教えてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずはね、この塩石層ビゲロイの研究、この塩石層って日本円の円に石に海藻の層ですよね。はい、塩石層。
そうです、
でビゲロイってその塩石層の仲間なんですか。
あ、はい、そうです。ビゲロイは塩石層の仲間で、うん、海にいるプランクトンです。
はいはい、
大きさがだいたい100分の1ミリぐらいですね。
へ、はい、これやっぱり肉眼じゃもちろん見えないですよね。
あ、はい、見えませんが、その顕微鏡で見ると見つかります。はいはい、
あ、そうなんです。けど顕微鏡って、はい、例えば電子顕微鏡とかあるじゃないですか、
はい、
普通の顕微鏡でも見つかるものなんですか。
普通の顕微鏡でも、はい、そのレンズがある程度倍率が高いものだったら見つかります。
はい、あ、そうなんですね。わ、はい、かりました。でこれ高知の海でよく見つかる、はい、プランクトンなんですかね。
はい、高知の海の場合は3月の中旬から6月ぐらいまで見つかります。
はい、でそんなビゲロイが最近の研究ではこの海の生態系を支える大事な存在であること、はい、まあ、そういったことが分かってきたということで、でも世界中の研究者の皆さんもどうやらこのビゲロイって重要な生物だってことはおそらく分かってらっしゃったんですよね。
はい、少し前からそのビゲロイがおそらく大事だということは分かっていたんですけれども、はい、培養ができていないために、はい、詳しく調べることができていませんでした。
今日のポイントってそのビゲロイの培養なんですよね。
はい、そうです。
このだから培養してやっぱりある程度まとまった数のビゲロイを研究しないと、はい、いろんなことが分かってこないっていうことなんですよね。
あ、はい、そうです。
そうなんですか。はい、じゃあその話はちょっと先に置いとくとしましてですね、はい、まず先生これビゲロイとどういうふうに出会ったんですか。
あ、はい、私が最初にビゲロイを見たのは、はい、大体30年前で、はい、高知大の理学部の学生だった時です。
そう、先生そうなんですよね。岐阜県のご出身で高知大学理学部に、
はい、
はい、それが30年ほど前、
はい、その時の卒業論文研究で、はい、海の中のプランクトンを調べていて、はい、ビゲロイを初めて見ました。
ほう、そうなんですか。もともとプランクトンの研究をされていたんですか、先生。
研究室としては化石の研究室なんですけれども、はい、化石のことを理解するために今の海にどういうプランクトンがいるのかということを調べることになって、はい、私が今のプランクトンについて調べるところを担当しました。
待ってください。じゃあ先生はもともと高知大学には化石を調べるために入った。
はい、
それがあれなんかちょっとこう軌道が変わりますよね。
はい、
プランクトンになっちゃったって感じですね今。
そうですね。
でもこれが大きな意味を持ちますね。
はい、
すごいですね。じゃあ先生はそのまま化石の研究行ってたらひょっとしたら違った現在があったのかもしれませんね。じゃあ
そうだと思います。
すごいですね。この時プランクトン調べるようになってよかったですね。
はい、結果としてよかったと思います。
いや本当そうですよね。でもその時ひょんなことから調べることになったプランクトンをまさかここまでずっと調べるって思ってました、先生。
最初は思っていなくて、はい、途中から化石の研究をしようとも思ったんですけれども、
ですよね、
いろいろな流れでやっぱり化石を知るためには今の海のことも知ってなければいけないっていうので、はい、両方同時に進めてきました。
どういうふうにこれまで研究って、まあ、始めてから今までってどういう感じでこうなさってきたんですか。
卒業論文研究で見つけた時には、はい、その普通のよく図鑑に載っているビゲロイの他に、はい、そのとても小さなビゲロイを見つけました。
はい、
ただその時にはその大きさの違いというのがその何を意味しているかということが分からなくて、
はいはい、
でそれについて調べる方法も当時なかったので、はい、そのままちょっとずっと保留といいますか、頭の隅に引っかかったまま置いていました。
先生、じゃあビゲロイと一口に言ってもですね、はい、いろんな種類がいるっていうことではあるんですか？
あ、はい、あの今ではそのように考えております。え、
当時って、はい、そういうあまり意識も皆さんお持ちでなかったりするんですかね？
そうですね、その
だって図鑑に先生載ってらっしゃらないビゲロイを発見されたんでしょう、
はい、ただそれがその別の種類かどうかということをその証明するための方法が私にはなかったので、
なるほど、
それ以上のことはできませんでした。
あの確かに今だったら DNA を調べればですね、同じ種なのかどうかっていうのはね、分かるとは思うんですけど、はい、そういうことだったんですか？
はい、
はあ、なるほど。でそこからビゲロイについて研究を続けていらしてですね、
はい、
普通の塩石層にはない不思議な構造が見つかったって。
あ、はい、それは本当に偶然だったんですけれども、
はい、
その詳しく顕微鏡で見たところ、
はい、
細胞の中に不思議な丸い構造があって、
はい、
それは何だろうということがその大きな転換点というか、うん、
はい、
あの次のステップへの手がかりになりました。
そうなんですね、はい、でここで出てくるキーワードが窒素固定細菌、
はい、
これ何なんですかね？
窒素固定細菌というのは、
はい、
その空気の中にたくさんある窒素を、
ね、
その生き物が使える形に変えてくれる細菌です。
はい、でも人間って酸素を吸って二酸化炭素で出すでしょ、
はい、
でその時におそらく窒素も同時に吸い込んでますよね。
はい、
人間はこの窒素はただ吐き出すだけなんですか？
あ、そうです、吐き出すだけで人間はそれをその自分の体を作ることに使うことはできません。
ただ窒素って体を作るためには大事な要素なんですよね？
はい、あ、はい、あのタンパク質や遺伝子などのその成分の一つであって、
はい、
あの生きている生き物はすべて窒素を必要としています。
あ、そうなんですか、
はい、
なのに人間は呼吸では取り入れることできないんですね？
あ、はい、あの人間も含めてほとんどの生物は取り入れることができなくて、
はいはい、
それを使える形に変えられるのが窒素固定細菌だけだと思われていました。
でこれとビゲロイがどう関わってくるんですか？
あのそのビゲロイの中から見つかった不思議な丸いところの遺伝子を読んでみたところ、
はい、
窒素固定細菌の遺伝子と一致しました。
なんですと？そうなんですか、
はい、
この頃にはもう DNA での研究っていうのもできるようになってたんですか？
あ、はい、その頃にはその DNA の実験も、はい、そのある程度っていうかその大学にいる人だったら手が届くようになっていました、はいはい、
そうなんですか。結構ねここまで時間が経っているように思ったんですけど、でもその時間の経過とともに技術も進歩してそういったことが可能になってたっていうこともあるわけですね、
はい、そうです。
いやそれにしてもこの発見だけでも僕からしたらなんかすごいことだなと思うんですけどね。やっぱりじゃあその世の中のありとあらゆるその生命を、はい、まあ、維持したり体の成長発達とかっていうことにやっぱり欠かすことができない存在なんですね。
そうですね、はい、
ほほほ、こりゃすごいですね。じゃあ僕らビゲロイに感謝しなきゃいけないですよね、ある意味ね、
はい、
へえ、そうですか。ほう、でこのビゲロイなんですけど、さっきも言った通り ある程度まとまった数培養しないといろんな研究進まないっていうことで、
はい、
ここで問題になってくるのがビゲロイの培養なんですね。
はい、そうです。
はい、これ先生かなり苦労されたって聞きましたが。
はい、まずビゲロイを見つけるところが難しくて、
はい、
何月に海に行ったらいるのかということを調べるところから始めました。
そこからですか？
そこからです。
はい、そこからじゃあ海に行って何したんですか？
海に行って海水を汲ん で、
はい、
でそれでそこの中からビゲロイを見つけ出して、であの一個一個拾い出して、
はい、
でそれでその様々な培養液につけて、
はい、
あの育たないかなということで試してみました。
なるほど。これってバケツでその汲み上げると大体いるもんなんですか？
はい、あの3月から6月でしたらいます。
あ、大体いるんですか？
はい、
はあ、でも培養がこれできないっていうことはつまりすぐに死滅してしまうとかっていうことになるわけですか？
そうですね、海水を汲んできて1日か2日経つとあの弱ってしまいますので、
はい、
あの作業をしたらまたさらに海に行って海水を汲むっていう作業をずっと続けてました、
はい、なんだか昔話みたいな、なんか話になってきそうですけども、しかもですよ、手元の資料では11年間失敗続きだったって。
はい、あのなかなかあの終わってみたら10年以上経っていたという感じなんですけれども。
そうか、
時間がかかりました。
無我夢中でね、
はい、
どうすれば培養できるのかって、
はい、
無我夢中でやっていたらあっという間に10年以上経ってたっていう感覚なんですね。
そうです、
すごいですね。それがなぜ成功したんですか？これ
培養液についていろいろ悩んでいた時に、はい、その高知大学の農林海洋科学部の足立先生と出会いまして、はい、それでところてんから作った、はい、培養液を教えていただきました。でそれを試したところ、はい、うまくいきました。
ところてんを材料にした培養液を使ってみたら、あれ今まで全然行かなかったのにこれは行くよってことになったってことですか。
はい、そうです。
そんなことあるんですね。すごいですね。
はい、驚きました。
驚きますよね。はい、しかもですよ、 この時点ではもうビゲロイのその培養って結構世界中の研究者の皆さんも、はい、その培養の仕方どうすればいいんだって思ってたんでしょうね、おそらく。
はい、いろいろと試していたみたいなんですけれども、はい、他の方はうまくいかなかったと、まあ、それもそうなんですけれど、はい、それ以前にまずあまり見つけられなかったみたいなので。
へー、
はい、
海に行ってもですか。海に行ってバケツを汲んでもとか。
そうですね、その、はい、正しい季節に行っていなかったみたいなので、
はい、
だから最初にまず季節がいつかってことを特定していて、それでそのいろいろ試してたことが良かったと思います。
そして日本にところてんがあったことが、
はい、
すごいですね、
はい、
これは面白い。でもですよ、こうやって培養することができて、その後アメリカの研究者と共同研究を行うことになったんですね。
はい、
すごいですね。じゃあやっぱアメリカの研究者もこれ培養できてるじゃないかと、はい、一緒に調べようかっていうことになったわけですか。はい、
そうです。
はあ、でそこで何が分かったんでしょう。
そこでその詳しく培養株を調べてみたところ、その最初はビゲロイの中に窒素固定細菌が住んでる、共生してると思われていたんですけれども、はい、もうその共生という段階を超えて、はい、その窒素固定細菌がビゲロイの体の一部になっていることが分かりました。やはりその単に一緒に住むだけということはよくあることなんですけれども、うんうん、体の一部にしてしまうということは、はい、なかなかハードルが高くてそういう進化は起こらないので、とても珍しいことです。
そうか、同化するってことが本当にすごいことなんですね。
はい、
それが分かった。いや、これやっぱりすごいことですよね。はい、じゃあね、だって先生、結局今回のこの研究ってアメリカのサイエンス誌が選ぶ昨年2024年の科学重大ニュースに選ばれたっていう、
はい、
あとこのサイエンス誌の表紙まで飾ったんですよ。
はい、
すごいですね。
驚きました。
驚きますよね。はい、いやでもこの長年にわたる研究がこれだけ大きな果実として結実、すごいですね。はい、いや分かりました。で先生、この研究って今後どういうふうに進んでいくんですかね。
さまざまな応用が可能なんですけれども、はい、私自身がやってみたいのは、そのやはり卒論の時にもあったビゲロイのその多様性について調べてみたいと思っています。その大きさが違うのがありましたので。
そうか、
はい、
じゃあ学生時代に抱いた疑問に立ち返って、はい、ここでようやくこの培養ができたことで、
はい、
その調査もようやく始められるっていう。
あ、はい、そうです。
なんかよくできたお話ですよね。
そうですね、振り返ってみると。
いや、これ本当にすごいですよね。ドラマ作ったら大ヒットすると思いますけどもね。わかりました。でも先生、じゃああれですね、これはここまではあくまでまだまだ通過点ということで、先生の研究まだまだこれから続きますね。
はい、なんとか最初の卒論の時の疑問に迫っていきたいと思います。
はい、いやもう今日本当に聞き応えありありなお話でして、本当にありがとうございました。今回はですね、海洋コア国際研究所の特任講師でいらっしゃいます萩野京子先生にお話を伺いました。先生、またお越しください。ありがとうございました。
ありがとうございました。